夢
ドリーム
夢
夢
ドリーム
せたがやドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト、ミラクワズンのリグレットによって今日もスタートです。こんにちは、細田彩です。今週のゲストは大小さまざまな丸いつぶつぶで描くつぶつぶアートで話題のアーティスト、このかさんです。こののかさんはなんとまだ14歳、10歳で個展を開き、小学6年生だった昨年2月には若手作家の登竜門と呼ばれる昭和回展で特別賞を受賞しています。今日はこのかさんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはつぶつぶアートのアーティスト、このかさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めてご挨拶からいきましょう。お願いします。
こんにちは、つぶつぶアートのこのかです。
もう可愛らしいの。
ありがとうございます。
このかちゃんまだ学生さん、何年生になったんだっけ。
今は中学2年生です。
あ、そうなんだ、はい、中学生でありながらアーティストとして今話題性がすごいと聞いていたので
ありがとうございます。
ご出演いただきありがとう。
いえいえ、こちらこそありがとうございます
すごいしっかりしてる。でそのこのかちゃんは世田谷とのご縁だったりとか思い出とかあったりはする。
そうですね、世田谷はダイヤモンドキッズっていうプロジェクトがあって、
素敵、
それに関わることがあって、そこの事務所が世田谷なんです。
そうだったんだ。どう、声かかった時どうだった。
あ、嬉しかったです。まさか自分がこんな事務所に入れるとはと。
本当だよね。でそのキラキラ輝いている、まさにダイヤモンドキッズということで、お子さんたちのもっと主体を輝かせるための企画、そして得意を磨いていくということで、このダイヤモンドキッズプロジェクトに入ってまたさらに世界も広がったりした。
はい、もちろんです。広がりました。なんか自分ではできない塗り絵の依頼とか、いろいろテレビの依頼とかもいっぱい来るようになって、はい、
もうメディア、雑誌だったりいろんな媒体から、はい、こうね、大注目、引っ張りだこにもなっているこのかちゃんなんですがそれこそその声がかかるっていうところでは、世田谷でも個展をされたんでしょ。
そうなんです。ベンチで個展をして、もうすごいワークショップとかも25人以上来てもらったりして、本当に楽しかったです。
このかちゃんのインスタを拝見して、去年ね、春に開催されたこの柳瀬の世田谷ショールームでの個展っていうことで、いろんなこのかちゃんのこう作品だったりとか、 すごいアパレルとかもあるし、たくさん並んだんですね。
そうなんです、頑張って書きました。
本当もう皆さん、スタッフの皆さんも喜んでたでしょ
う。もう本当に嬉しいです。ベンツのショールームで個展なんて本当になかなかないです。
本当だよね、はい、こう車も並びながらいろんなお客様が来てくださるところで、はい、このこのかちゃんオリジナルというか、
はい、
このつぶつぶアートっていうのがすごい可愛らしいですね。
ありがとうございます。もうつぶつぶアートはちっちゃい丸とかいろんなモコモコとかを使って、動物の丸みとかふわふわ加減をリアルに、頑張ってリアルに表現するアートです。
つぶつぶアートっていうネーミングが可愛らしくて、
はい、
今このスタジオに持ってきてもらった作品見るとすごい繊細なタッチでつぶつぶあるんですね。
ありがとうございます。もう一個一個丁寧に丁寧に塗ってます。
これはこれ鳥さん、これは何を作品をモチーフに描いたの？
これは和紙なんですけど、うん、なんかすごい和紙を描きたいなと思って、すごいかっこいいのがドーンって出てきて、もう描きたいと思って描きました。
その時ってさ、写真で実在を見ながら描いたりするの、それとも想像を膨らまして描くの？
そうですね、だいたいなんか動物とか関節とかがあるじゃないですか、そういうのをしっかり見たくて画像とか見てます。
またこの作品、この和紙さんの顔、
はい、
ドーンと迫力がある感じ、躍動感だったりとか、
はい、
ほんとこのダイナミックさが伝わってくるね。
ありがとうございます。なんかもう一枚あるんですけど、うん、わしの作品は、うん、それのもっとリメイク版を出したいなと思って、前の方は紺色の本当にもっとかっこいいやつだったんですけど、でもちょっと可愛い色にもしてみたいなと思ってしました、う
ん、あのわしだと結構かっこいい迫力なんだけど、ピンク味
はい、
のグラデーションがまた可愛らしさを引き立ててますよね。
ありがとうございます。なんかも和紙でも可愛い華やかな和紙が描きたくて描きました、
うん、このグラデーションの繊細さ、エメラルドグリーンだったり掛け合わせっていうのはどう、いろいろこう描きながら試していくの？
そうですね、もういろんな紙にもう気分で、まあ、この色を決めたいな、この色にしたいなと思いながらグラデーションで塗って、一番合う色を作品に使ってます。
このフラミンゴとかもさ、黒とピンクの掛け合わせだったりとか、とってもなんか品があるというか、かっこよさ凛としてますね。
ありがとうございます。なんかフラミンゴってピンクのイメージが強いんですけど、なんかかっこいいブラックフラミンゴが描きたくて、なんかこういう色合いにしました。
そうなんだ。今作品ずらっとね、こう並べていただいている中で、はい、まあ、フラミンゴだったら幸運のフラミンゴだったり、
はい、
またライオンだったらいつかパパみたいにっていう、このサブタイトルもまた可愛いね。
ありがとうございます。サブタイトルはなんかママと一緒に決めてるんですけど、うん、そうですね、作品を書いてる時にストーリーとかは思い浮かばずに普通に書いてるんですけど、うん、その後から後付けでストーリーを作ったりしてます。
そうなんだ。書く時のコツだったりとかあったりする？
そうですね、書く時のコツ、もう塗る時、書く時はコツは、そうですね、動物が書きたいのなら関節とか筋肉をしっかり見たり、あと影とか光をしっかり見て塗ったりとかするのがコツで、うん、でなんか塗るときは自分の塗りたいなと、今日この気分だなっていう色を選んで塗ったりするのがいいと思います。
こう怠け者でもこうね、こう寄り添う感じというかね、捕まっているところっていうところもリアルさだし、馬のこの関節よ、
はい、
一歩進んでいくような、
はい、
踏み出していくような。
そうなんです
ね、え
動物に動きがないとやっぱつまんないので、うん、こうやって関節とかよく見て動物に動きを出してます。
すごいな、このかちゃんのこのつぶつぶアート、また後半でもいろいろ聞きたいので、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、このかちゃん選んでくれた曲があるんだよね。
はい、
教えてください。
アンダーテールっていうゲームの曲なんですけど、その曲、アンダーテールっていう曲がすごく好きで、もうこうどんどんどんどん物語が後半になっていって、どんどん核心に迫るところの曲がすごい華やかで大好きです。
そうなんだ。そういった思い入れのある曲を選んでくださったので、ぜひお聴きいただきましょう。アンダーテールというゲームの曲、アンダーテール。世田谷ドリームプロジェクト、今日はつぶつぶアートで注目を集めるアーティスト、アルファベットの表記で C ONOCA、 このかさんをお迎えしています。さあ、このかさん、こうつぶつぶアートを描いている時っていうのは集中するタイプなの？やっぱりそういった曲を聴きながら描いたりするの？
そうですね、もうずっと曲聴きながら描いてます。
そうなんだ。じゃあ結構ポップなアクティブな曲とかも聴きながら？
そうです、もちろんです。もう楽しい、気分が上がる曲を聴いてます。
だってこのつぶつぶアート、まあ、作品のサイズ感にもよるけど、はい、こう描くとき、そして絵を塗るとどのくらいの制作時間かかったりするの？
そうですね、15サイズ、結構でか大きめのサイズだと、うん、早い時、なんか粒の細かさとか大きさにもよるんですけど、そうですね、1、2週間から1ヶ月くらいかかります。
そうだよね、だってすごい細かいもんね。
はい、そうなんですよ。
かっこいいよ。
ありがとうございます。
細かい作業やってんだね。でもこのかちゃんはもともと絵が好きだったの？
うん、どうでしょうね、あんま記憶がないんですけど、うん、なんか7歳の時に描き始めたってだけで、ちっちゃい頃から、うん、書いてたいっぱい書いてたわけではないのかなって思ってます。
あ、そうなんだ。7歳というと小学校1年生ぐらいの時だよね、はい、うこうインスタグラムをね、こう遡っていくと、それこそあのこう動物の絵ももちろんだけど、はい、女の子のようなデザインというかの、ね、絵も描いてたりするんだね。
はい、そうなんです。なんか描き始めの時からすごい細かいのが好きで、うん、ちっちゃい丸とか三角とか四角を使ってパパピトラっていう架空の、うんうん、生き物を描いてたりしました。
へえ、面白い。なんか人形さんのような、それこそ絵本に出てくるようなロボットみたいな、はい、ね、デザインもあったりするけど、その中にお洋服ワンピースのところにいっぱいハートが描いてあったりするもんね、
はい、ありがとうございます。
なんか絵の教室とか通ってたの？
通ってないです、もうずっと独学でやってました。
すごい細かいよ、こういった建物、お城の絵も描いてたりするよ。
何を、うん、何に受けてあれ描いたのか分かんないんですけど、うんうんうん、なんだろう、なんかすごい細かいです ね
本当だね。でもこうやってインスタグラムでもね、今までの作品も発信されていて、はい、それこそこうつぶつぶアートっていう風に確立されてきたのはどのくらいの時だったの？
そうですね、9歳くらいの時で、なんかもういっそのこと全部つぶつぶにしてみたらってママが言ってくれて、それがきっかけでつぶつぶアートっていうのができました。
でそれこそさ、プロフィールとか見るとさ、はい、そういったちっちゃい時から作品展に出展して。
そうなんですよ、なんかお声がかかって、子供なのにいいんですかってなって、うん、もう大人たちに迷惑かけないように頑張って描いてました
そんなことないよ、大人の皆さんもこのかちゃんのこの作品の魅力だったり、はい、この素晴らしい可能性をこう発掘して、こう世界児童画展に佳作に選ばれたり。
そうなんです。
それこそ10歳の時に初めて個展も開いたの？
そうなんです、もういろんな人に来てもらってもう楽しかったです。
そうなんだ。個展ができるぐらいだから作品の数も多かったんだろうね。
そうなんです、ちっちゃい作品から大きめのサイズまでもういっぱい描いてました。
それこそなんだって、個展で作品が完売したりもしたんだってすごいね。
ありがとうございます。
その当時、このまあつぶつぶアートの中で、はい、いろんな動物も描いていましたが、どんな動物を描きたいなっていうふうにも思ったりしたんですか？
そうですね、なんかとりあえずかっこいい動物とか目がある動物を描きたいなって思ってました、うん、多分
そうなんだ。いろんな猫をお猿さんだったりとか、はい、オウムだったりとか、はい、馬さんだったりとか、あとは恐竜とかも描いてるね。
そうなんです、ちっちゃい頃は恐竜の骨とか恐竜が好きでなんか描いてました。
難しそうじゃない？
そうですね、難しかったと思います、
うん、で繊細なそういったところもじゃあじっくりと見ながら描いてったんだね。
そうなんですよ。
どう？でもなんかそうやって話題になるにつれて環境の変化だったりとかっていうのはあった？
初個展した時にもういろんな方からオーダーいただいて、うん、もう大変だったけどすごい楽しくて、しかもテレビ
もうなんかいろいろ来て、それなんかすごい楽しかったです。
この今9月半ばになってきたんですけど、はい、もうすぐ9月25日から、はい、なんと塗り絵が販売するんでしょ
う。そうなんですよ。21種類の動物たちを描いた一冊になるので、うんうん、塗り絵に興味のある方はもうぜひ挑戦してみてほしいです。
楽しいね。ハマりそうだね。でこう、このかちゃんの塗り絵の仕方だったりのアドバイスもついてたりするんだもんね。
はい、そうなんです。作品の下かな、どっかに書いてると思います。
目指せこのかちゃんのように書けたらいいし、自分のオリジナルもねできるかと思うので、小学館から発売されるつぶつぶアートの塗り絵にもご注目いただきたいですし、それこそ9月25日同じくイベントもあるんでしょ。
そうなんです。このルートートっていうバッグとかいろんな商品を販売している方とコラボして、それで自分の作品をバッグにしてもらって、それのイベントがあるんで、もうぜひぜひもう来てほしいです。
本当だね。また皆さんに会えるね、はい、チャンスにもなるもんね、はい、9月25日から10月8日にかけて、それこそここの近く、二子玉川の、ライズのドッグットプラザ1階にて開催されますポップアップイベントを皮切りに、ルートートの公式オンラインショップ、そしてその後は店舗だったりアートグッズ取扱いショップなどにて、このかちゃんのこのコラボバッグだったりとか、はい、コラボのグッズが買えますので、ぜひインスタグラムやルートートの公式オンラインショップなどもチェックしていただけたらと思っています。このバッグについてもまた来週たっぷり話聞きたいなと思っているので、はい、ぜひお付き合いくださいね、はい、アーティストのこのかさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は洋画で素敵な出会いが。さあそれでは呼んでみましょう、雅代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は東急田園都市線洋画駅から徒歩 4,5 分のところにあります世田谷マーマレードをご紹介します。お話は洋画村代表の今野豊子さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこの世田谷マーマレードとはどういった商品なのか、まず教えてください。
はい、ですね、皆さんよくご覧になると思うんですけど、世田谷、まあ、洋画もとても多いんですけどね、お庭にみかんの木があるお家が多いんですよ。で冬になるとこう黄色いね大きなみかんがなってて、こう見た目もいいんですけど、実は大変酸っぱくて、昔は私子供の頃は酸っぱいみかん食べたんですけど、今も美味しいみかんがたくさん出てまして、あんまり召し上がらないんですね。でそれをいただいて、たまたまちょっと知り合いのうちで最初いただいて、マーマレード作ってみたんですね。それももう30年ぐらい前なんですけど、でそれから、ずっと作り続けてまして、私はもう24年前に新潟県十日町市松台というところでね、米作りのグループに参加したんですね。そのグループでリーダーの人がお店やろうって言い始めて、世田谷でね、お米もちろんおいしい、野菜おいしい、オーナーの人がね、田んぼのオーナーの人がどぶろく作ったり甘酒作ったりお味噌作ったりいろいろしてたんで、じゃあそういうのを洋画で売りま、あ、洋画で、まあ、世田谷で売りましょうっていうことになりまして、それでその時に何か自社商品を作った方がいいって言われて、で私はずっとママレード作ってたもんですから、じゃあこれ商品化しましょうっていうことで始まったのがもうそうね、20年ぐらい前なんですけど、まあ、割と好評なもんですからずっと続けてまして、 でもねやっぱりなかなか売るのが大変で、まあ、売る場所もねお願いするのも大変で、でもある時もうやめようかなと思った時があったんですね。その時はもう200個しか作ってなくて、でまあもうこれで今年でもうやめようと思ってた時に、友達がイギリスでね、ダルメイン そのマーマレードアワードのコンテストがあるわよって教えてくれて、それでそこに出しましたら金賞いただいたんですよ。
すごい。
それで金賞ってまあ聞こえがいいじゃないですかね。
でも素晴らしいと思いますよ。
それで金賞取ったっていうの売りやすくなりましたので、まあ翌年からまあ少しずつ増やして今2000個以上作ってますけど。
というこの世田谷の、まあ、おみかんを使った世田谷マーマレードなんですけれども、はい、なんと2025年に世田谷土産に、まあ、認定されたんですね。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
決まった時のお気持ち聞かせてください。
あ、もうほっとしました。ほっとしました。やっぱりね、私自画自賛ですけど世田谷土産に一番これがいいと思ってる。だってみかん、世田谷のみかんでしょ、うんうん、まあ、作るのはちょっとね松代の方で作ってますけど、まあ、皆さんどっかにね聞きをなさる時でも世田谷のみかんだよってね言っていただけるといいじゃないですか、うん、
ではぜひラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、どこで売ってるかっていうのがね一番問題なんですけど、
それだそれだ、
はい、洋画はですね、洋画4丁目のコペリエさんっていうね素晴らしいパン屋さんがあります。そこに置いていただいてます。で商店街はね黒野さんっていう方が1週間に1回なんですけど、そこも置いていただいてます。商店街のセブンイレブンの反対側です。
洋画のね、
洋画です。それからあと中町のミミさんというパン屋さんも置いていただいてます。それから三軒茶屋の、世田谷新興公社の1階にあるジョイさんというね、ジョイというカフェにもずっと置いていただいてます。
その他、まあ、インターネットなどで検索して、
ね、はい、インターネットもありますし、あと、まあ、イベントがあるとちょっとねそこ出店したりもします。
はい、では最後に今野さんの夢を教えてください。
この松代のそのお母さんたちにね冬の仕事として作ってもらってますので、その人件費をきちんと出せるようになりたいと思ってね。で皆さん楽しんで作ってくださるので、あとまあみかんもね本当にたくさんあるんですよ。皆さんご覧になって街に歩いてるだけでもねありますのでね、そういうの無駄なく使えるようになればいいです。私はそれで
今週は洋画から世田谷マーマレードご紹介しました。お話は洋画村代表の今野豊子さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、世田谷土産で拝見して気になってたんですよ。すごい快挙、そういったストーリーもあったんですね。世田谷マーマレード探しに伺います。今野さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。これが
もしもエンディングテーマ、木下珠子さんのビヨンドが流れてきました。世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールで応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは 都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。